ハレルヤ、おはようございます。今日は花の日の日曜日で、教会学校 CS では消防署とそれから近鉄桑名駅西口に花を持って子どもたちが訪ねてきました。感謝します。私たちの学生時代は質実合憲を旨とする学校で勉強したもんですから、すごく野暮ったい人間になってしまったんですね。でありますから、花より団子ですね。ずっと長らく花より団子党の信者でもあったわけですね。しかしね、教会に導かれてよかったなと、心から思うのは、教会で毎週生け花が毎週新しくね、生けてくださる方によって変わっていくわけですね。今日はこんな花、なんていう名前やろう、このね、添え木はなんていう木なんだろうと、こう、毎週変わっていくもんですから、だんだん興味が湧いてきまして、やぼったい花より団子党の私もクリスチャンになったおかげで、教会に導かれてからこの長きにわたって、訓練されて、少しだけほんの少しだけ、花をめでる、花を愛する、ね、ものにされたことを本当に感謝をしております。いや本当にそうですね。花を愛するっていうのは心が和みますから、本当に素晴らしいことだと思っております。で、今日はじゃあ一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。花の日の日曜日、教科学校の子どもたちは2カ所に分かれて花をプレゼントしに行きました。感謝します。少しでも私たちの心の中に愛の心が、また優しい心が、美しい心が、和やかな心が誕生しますように感謝します。礼拝に参加して本当に感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日はイエス様が教理ナザレに行かれた時のことが書かれております。故郷ですね、ふるさとですね、ふるさとに行かれた、人の子イエス様、イエス様も私たちと同じ人間でありますから、ふるさとに行くということは言われもしないね、何かその懐かしい気持ちがあったのではないでしょうか。私も高等学校の同窓会に呼ばれて何回か参加し、本当に旧友とのね、懐かしい、久しい、本当に腹を割ったね、そういう同窓会の交わりに参加させてもらったことがあります。若い時だったらね、俺がっていう場合は、誰が出世したかとかね、誰が立派に成功してるとか、そういう嫌なね、汚い、思いが起こると思うんですけど、もう定年退職後の同窓会っていうのはもう全て紙紐を脱いでね、鎧兜とバッチを外した交わりでありますので、本当にね、素晴らしい交わりだと思うんですね。で、素晴らしい楽しい交わりをありまして、でもまあその友との語らいもさることながら、やっぱり田舎に行きますとね、田舎出身の私には懐かしいふるさと、山々、川ですね、家々、懐かしい思いになるわけです。その時ですね、頭に浮かびますのは、ふるさとの病に向かいて言うことなし ふるさとの山はありがたきかな。これは啄木の岩手山を見て作ったであろう、その啄木のですね、学生時代に覚えたんでしょうかね、それがパッと浮かんできて、ふるさとの山に向かいて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかな。友達の語らいもいいけど、いえいえ、山々村々懐かしいな、本当にまあ、センチメンタルといえばそうかもしれませんけど、本当にいいな、ふるさといいなと思うんですね。で、この冬に家内が2ヶ月いなべ総合病院に足の骨折で、入院をしました。2ヶ月ですからね、ほとんど毎日、車で通いましたので、もう飽きるほど、まあ、病院にね見舞いに行くといっても、もう見るところは外の景色だけですね。そしていなべの総合病院からパッと見ますと、鈴鹿連山、鈴鹿のセブンマウンティン、この山々を眺めるね、そういう毎日でありました。ですから、私は第一のふるさとは兵庫県の丹波篠山だけど、第二のふるさとは桑名だ。なんせもう50年も桑名に住んでるんですから第二のふるさとの方がもうはるかに長い。そしてその鈴鹿の山々も本当にこんなすごいいいとこやな。桑名や四日市の人はね、この鈴鹿の山々を眺めて、ふるさとの山に迎えて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかな。私だけじゃなくて、この野暮ったい私じゃなくてね、花より団子の私じゃなくて、懸命な皆さんは多分ね同じ思いに浸っておられるんじゃないかなと、まあそのように思うわけです。まあ、ふるさとはかようにですね、懐かしい素晴らしいものだと、思うわけですね。しかしそのこんな素晴らしい歌を作った石川啄木はね、こんな歌も作ってるんですね。意思を持て終わるごとくふるさとをいでし悲しみ消うるとし、あんな素晴らしいふるさとを思うね、名句を歌ってる啄木はね、意思を持て終わるごとくふるさといでし悲しみ消うるときなしと、これまた名句ですね。啄木は故郷渋谷村出身ですけど、その時代神道天才と歌われた優れた器だったようですけど、まあそういう意味では立派だったと思いますけど、ふるさとの件に関しては恵まれていなかった。明治39年3月に1回生活難からお母さんと奥さんを連れて帰郷いたしました。けれども村民とのいさかいのゆえに、衝突のゆえに、彼は渋谷村を去らねばなりませんでした。意思を持て終わるごとくふるさといでし悲しみ消うる年なし、消うる時なしと歌いました。あ、彼も傷ついたんだなということを思うわけですね。ですから今日ですね、私はマルコの福音書の6章でですね、ふるさとに行かれたイエス様、そのイエス様の胸中はいかであったかと思うんですね。ご存知のようにイエス様は30歳までふるさとナザレで過ごされました。マルコに、ルカの夜福音書によると、彼は本当に親孝行だったと言われてあります。本当に親に仕え、村人にも仕え、大工としてですね懸命に働かれました。そして、親ですね、 両親にも仕えですね、そして学びもね、ラビのエルサレムの教育じゃなくて、ふるさとで独学でイエス様はラビを超える、いやもう神様ですから、人間の作った学校でするよりもはるかに素晴らしい学びをされたでありますから、約30歳までそして学ばれたんですね。どこつついてもイエス様が少年時代に外伝でいろんなことが言われてます。カトリック扱ってる外伝ではね、面白おかしいよね、イエス様のその少年時代などはですね、脚色されて作られて、いろいろ面白い、もうすごい奇跡したとかね、いろいろしたとかいう外伝には書かれておりますけれども、それは単なる言い伝えにすぎません。霊感された聖書ではありません。聖書では数少ない記述ではありますけど、イエス様が本当にふるさとナザレで愛された、素晴らしい技をなされた、そのようなことが書いてあります。この6章にもイエス様がどういうような家族であったかということが書いてありますけど、イエス様は大工であったと、イエス様は大工であったというふうに書いてあるのはこの箇所だけなんですよね、聖書ではね。聖書では意外とマタイ、ルカ、ヨハネ、いろいろありますけど、ここちょっと不思議なぐらいですね。大工であった、大工として働かれたわけです。でイエス様はそのようにしてふるさとナザレに帰られました。弟子を伴ってイエス様に、イエス様は帰られたわけです。しかしイエス様はその時ですね、歓迎されなかった。ふるさとに帰った時に歓迎されなかった。イエス様がちょうど私が田舎ふるさとに持ってるような、あんなこうロマンチックと言いましょうか、センチメンタルと言いましょうか、何と言いましょうかね、もう何回言っても本当にいいな、ふるさとはいいな、田舎はいいなね、そういう懐かしい思いを持って帰られたんじゃなくて、もうつくやいなやストラッグル、つくやいなや争い、戦い、そういうような状況ですね。イエス様は軽蔑を持って迎えられたんです。イエス様ともあろう者が、ナザレではそんな軽蔑されるようなことしてないです。どう考えても、両親に仕え、村人に仕え、大工として精を出しね、全然非の打ち所からはないような神と人とに愛されたふるさとの時代です。しかるににもかかわらず、イエス様は軽蔑されてるんですね。侮辱されてるんですよね。一体なんでそんなことになったんでしょうか。このマルコの夜福音書をご覧ください。それを聞いた多くの人々は驚いていった。安息日にイエス様がラビとして説教なさった、この人はこういうことをどこから得たのでしょう、この人に与えられた知恵は人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう、どうしてイエス様が軽蔑されたか侮辱されたか、この人は大工ではありませんか、第一大工では、この人は大工ではありませんか。この私はこう読んでてですね、グッときたんですね。この人は大工ではないか。ちょっと言語で、調べてみましたら、この人は大工ではないかっていうところに、ほテクトマン、ほ テクトーンという言葉を使った、ホという言葉を使ったんです。この人は大工ではないか、この人はあの大工じゃないか。キリストは大工の大工じゃないか、あの大工、ナザレの人がよく知ってるあの大工、この大工ではありませんかという言葉に異常な強調点があるんじゃないかなと思ったんですね。定冠詞使って、ホテクトン、普通はあの大ね、定冠詞使わないで大工じゃないか、テクトンっていう言葉だけ使ってもよかったものを、ホ使ってるんですよね。でありますから、村人ナザレの人にとってこの大工というのは、よほど彼らにとってはね、軽蔑の材料だったんじゃないかと思うんですね。彼が単なる労働者、一介の労働者、知らない労働者、大工、ただの人、素朴な人、村人のまあ真ん中ぐらいのレベルの、まあまあのレベルの人、第一そういうようなイエス様のその職業、仕事、これがですね、つまずかしたんですね。それだけではないですね、もう一つあります。マリアの子でとあります。マリアの子、これもですね、彼らがつまずいた理由のようです。ちょっとここに皆さんの新聖歌の、後ろの方に、使徒信条っていうのがあります。使徒信条ね、ちょっと開いてください。新聖歌の、終わりの方ですけど、はい、826ページ、ちょうど購読文っていうのを、このページ、この色表紙のこの前のところに使徒信条というのがあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢いより生きたりて生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。なんと皆さん、マリアの子でと侮辱してるんですね。これイエス様を軽蔑した言い方です。マリアの子でとでありますから、これ本当に真実ですね。イエス様はマリアの子です。ヨセフの子でもあるんですが、なぜかマリアの子でと言われてるの、よほど頭にきてたかもしれない。でありますから、この使徒信条では乙女マリアより生まれと書き、長きにわたるキリスト教会の歴史の中で、イエス・キリストはマリアの子なんだ、乙女マリアから生まれたんだ、全世界にこれが触れられているわけです。でこの使徒信条を見る限り、全てのキリスト教会ね、世に起こった全ての教会をチェックして、いかがわしいな、この教会、これキリスト教会って言えるかな、これ痛いんじゃないかなと、これもこの使徒信条というものでチェックしてくれる、このレンズを通して見たら、あの教会おかしいのは、これから見てもこれやっぱり抵触するなっていうようなところがあると思うんですね。でありますから、この使徒信条は特にキリスト教会にとって重要です。その重要な中に、わざわざ乙女マリアより生まれということがピックアップされているわけです。そして今日のマルコの福音書では、 この人は大工じゃないですか、軽蔑してるんですね。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちと住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいたと書いてあります。ふるさとに帰って、ふるさとの人がイエス様につまずいたのは、イエス様の説教のせいでも、イエス様の成したことが悪いのでもない。そうじゃなくて、イエス様の宇治素性ですね、生い立ちですね、ナザレでどのような仕事をしてどのような生活をしたかということの大工とマリアのこと、それから家族の構成ですね、これにつまずいたということなんですよね。でありますから、このつまずいた理由ですね、イエス様につまずいたナザレの人々のつまずいた理由というのが本当に正しい理由じゃなかった。ただただつまずいた、侮辱した、それだけのことなんです。あれはもう大工だったからだ、マリアの子だったからだと、とそれだけの単なる理由でつまずいているわけです。そして、このですね、今日のこの修法に、預言者が尊敬されないのは自分の教理、親族、家族の間だけです。ここに、この聖句が使われておりますけど、イエス様はそういうわけで、本当に軽蔑されました。で、私も、このイエス様の言葉を思いますと、ふるさとですね、ふるさとを出て、そして都会に出て、イエス様を信じ、そして神学校に導かれ、献身者として、伝道者としての働きを始めました。で、田舎の人はね、なんか公務員よりももっとこの倒産する心配のない会社に入ったと思っとったのに、なんやあっという間に辞めて、なんかもう小引暮らしみたいな、そういうですね、キリスト教の牧師になってるらしい。こんなわけでふるさとの人は私につまずいた、まあイエス様と違いますけどね、私につまずいた、まあ小さなつまずきかもしれませんけど、つまずいたということはね、経験して、そして、親たちや親族一同から、感動同然の扱いを受けて、伝道者の道を歩みました。もう背水の陣、そのような経験をして、この預言者が尊敬されないのは自分の教理、親族、家族の間だけです、立身出世だけをしたらいい、そういう田舎の人々の考えね、金だけ儲けたらいい、名誉だけ得たらいい、それだけの思いで見ているわけですけど、見てたのにつまずいたというのは、本当にイエス様がつまずかれた心の傷というものは痛いほど理解することができました。で、私はこの箇所を学びながら、このマルコの福音書の前後を学びますと、ここにね、信仰というものがどういうものであるか、信仰と不信仰というものはどういうものであるかっていうのがね、語られているのではないかと思うんですね。というのは、この6章の前の5章で、城の女ね、城の女がイエス様の衣にだけに触ったら救われる、衣にだけ捕まったら救われるという熱烈な信仰を持って触った時に 癒されてるんですね。ヤイロの、娘の癒しもね、本当にもうダメだ、がっかりして思っておったんですけれども、イエス様は、少女よ起きなさいと言ってイエス様が語られたら歩くことができるようになって驚いた。この五章ではね、信ずる者にはこんな奇跡も起こるんだ、これほどのことが起こるんだということが書いてあります。ところが六章を見てみますとどうでしょうか。五節、それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。どうでしょうか皆さん、イエス様だったら奇跡を行えるんじゃないの。イエス様だったらどんな奇跡でもどんな時でもどんな場合でも超自然的な力を発揮できたんじゃないの、こう思います。ところがナザレにおいてはね、こう書いてあるんですね。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。そして少数の人を癒されただけで奇跡がなかったんですよ。五章ではね、あんな治される癒されるはずがない二人の女性を癒されました。ところがこの流れではワンサと詰めかけて何か大きな奇跡が起こるんじゃないかと期待している流れの人々の裏をかくように癒しはなかった。それだけではなくて不信仰に驚かれたと書いてあります。私は現在の時代は奇跡あまり起こりません。どんなに奇跡がある、奇跡、ここの教会では奇跡やってると言うけれども、足が5センチほど伸びたというようなことは報告されてるけど、なかなかこのイエス様がなされたような奇跡は世界中あまりない。なぜなんだろうか。私はここに一つのヒントがあると思うんですね。この不信仰なナザレの人々の前では奇跡はなかったんですよ。現代のような無神論的な、現代のようにね、宗教やキリスト教やイエス様や霊的なこれにケチをつけるね、眉唾物で見てる、こういう時代に奇跡はない、起こるはずがない。奇跡が起こっていたこの聖書の時代においてもうなおね、奇跡はなかった。不信感のところではイエス様は行われなかったでありますから、私たちは本当にね、奇跡の教会、教会は奇跡を行うためにあるなんとは考えません。奇跡のためにあるとは考えません。ご利益、宗教的にね、ご利益のためにキリスト教会が存在するとは考えません。そのようなことは書かれてません。けれどもやっぱりね、病で苦しんでる人や、あ、この人の場合になんとかしてあげたいなと思うようなかわいそうな人がたくさんおられるわけですよね。そういう中にあって神様は何もなされないのか、まあ、そのように私たちもジレンマを感じます。でもナザレであのように奇跡を行わなかったあの時代、今の時代に歪んだ心で、曲がった心で、罪深い心でイエス様を見てる人の前で奇跡は行われないんじゃないかなと思うんですね。でありますから本当に、虚心坦懐になったね、何もかも捨ててね、何もかも投げ打って主よ、主よ従います、主よ技を成してください、このようにですね、神様の前に神様を仰ぎ また講義を垂れてお祈りすることが今の時代には求められている時代だと思います。我々はこの周りの不信仰な無神論的なね、こういう時代の影響をどっぷり受けてるわけです。クリスチャンがね、一人でもうこう山に困ってこうやってもね、私たちはそのこの世の影響をもう本当に受けてるわけです。でありますから、今日ですね、皆さんと共に、こうして彼らはイエスにつまずいた。本当でない、信じてないことでつまずくわけです。で、少数の病人に手を置いて癒されただけで彼らの不信仰に驚かれた。できることならば、願うことならば、このような不名誉なことを言われる教会でないように心から教えられたいと思うんですね。一言お祈りします。愛する天のお父様、皆を感謝します。イエス様、ふるさとナザレに帰ってダビとして説教もされました。でもナザレの人はイエス様を氏子を問題にしました。大工じゃないか、マリアの子じゃないか、もうそれの2点でつまずいてしまいました。そしてイエス様の兄弟たちの姿を見てつまずきました。神様、どうぞつまずくものがいっぱいある時代です。どうぞこのようなつまずきを追い払って、投げ打って、どうぞ真実な心、純粋な心与えてください。あの子供に触ったら癒されるんだと言ってさ、癒されたあの治療の女、あるいはヤイロの娘、ヤイロ自身、どうぞそのような本当に純粋な信仰を与えてください。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。